ゴリゴキャスト。
こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は2023年の振り返りをしようとするときに、どういうツールとか手法とか方法を使うかっていう話をしようと思います。
1年の振り返りをするときに、どんなツールを使っているか。
うん。なんか春菜さんが、そういえば今年も終わりだよね、買ったもの、買ってよかったものとかまとめたいよね、みたいに言っとったんだけど、なんかもうちょっと広範囲に、こういうタイミングで1年を振り返るっていいことだよなって思ったんだけど、1年を振り返るって何をどうするだろうっていうことを、そういえば自分はどうやっているだろうって言語化していなかった、できていなかったという気がする。で、それって自分だったらどうやってやるかなっていうのをちょっと考えてみたり振り返ってみたりしてきたんですが、春菜さんはどうする？
すごく雑な言い方をすると、写真アプリ
をざっと見るみたいなイメージ。
ざっと見る。で、さらに言うと、最近っていうか、多分2023年入ってからぐらいだと思うんだけど、キャプションっていう写真になんかメモがつけれるみたいなのが、
キャプションがつけれるんやんね。
結構簡単にできるようになったので、まあ、気づいたタイミングで、そのキャプションに、テキストのメモを入れるようにしていて。
あ、そうなんや。
そうすると、何がいいかっていうと、まあ、検索した時に、そのキャプションに入ってる文字とかも、ちゃんと検索対象になるから、探しやすいとか、あとはその写真をざっと振り返った時に、あ、そういえば、これはこうだな、みたいな、その、一言メモ、一行日記みたいなのと合わせて、まあ見れるっていうので、まあできるだけ気づいたら書くようにしてる。
例えばそれってどういうこと書いてる
の？例えば、編集時をやって、こうなんか書いた成果物とかを写真に撮ったりとかしてるんだけど、それも、その、後でザーって一覧で出したいから、編集時何々とか編集時っていう、まあ、キーワードを入れておけば、検索した時に一覧でザって出てくる。
イメージとしては、なんかファイル名を分かりやすくするみたいなのに近い使い方、名付け方。
まあそんな感じかな。あとはその出かけた時とかだと、どこどこに行って何々みたいな、まあ、場所情報は iPhone とかで写真を撮っているので自動的に入ってるから、撮影地から探すっていうのは結構簡単にできるので、なんかその建物の名称名だったり、そこで何をしたかみたいな。まあ大体写真を見れば、割とその記憶が蘇ってくるっていうか、写真って情報量が多いので、まあその時、あ、そういえばここでこんなことしてこんなことやったよね、みたいなことは思い出せるんだけど、それをなんか一言にまとめとくみたいなことをしてる。
例えばけど、アルバムにすればいいかもしれんけど、やり方としてはそうじゃないんや、その整理の話で言うと。
そのメモを残しときたいだから、別にアルバムとは直接関係ない、
ね、そうか、編集時ってアルバムにまとめたいわけではないのね、その概念で言うと。
そうね、まあ作ってもいいんだけど、今そのアルバム結構複数持ってて、例えばその趣味のソーイング、お洋服作りだったら1個アルバムを作って、そこに、入れるようにはしてるんだけど、やっぱさ、こまめにやらないんだよね、自分の性格的に。で、後でまとめて、なんかすごい1ヶ月分とか、下手したら1年分とかを振り返って、
やるからね、それだけ根性を出して。
入れたりとかするときに、アルバム機能って実は iPhone とか iPad のモバイルではそんなに便利じゃないっていうか、なんていうの？追加とかはもちろんできるんだけど、
なんかその使いやすくないみたいなのはあるね。追加しにくいっていうのか。
そう。で、アルバムに入ってるか入ってないかってわからなくって、その全体写真を。
うん、わからんわからん。
出してるときには。で、まあ、それを回避するために、Mac 版の写真アプリでは、タグ機能っていうのが使えるから、そのタグ機能を使って、アルバムに入ってるやつ全部選択して、そのソーイングっていうタグをつけておくと。
ああ、そういう風にもやっているんや。
写真を、そのすべての写真で表示したときに、 タグのマークがつくんだよね、なんかサムネイルの上に。まあ、それで、いやこれはアルバムにもう入ってるなっていう、判断をしてる。
ちなみにさ、その振り返りの観点でいう話になるんだけどさ、振り返りって基本的にはさ、やっぱ検索ではなくさ、振り返るやから全体がざっと見たいわけじゃん。それはもう1年分根性でいいわっていう感じ、もし1年振り返るとしたら、うん、
写真アプリで、これ別に1年の最後にやってるわけじゃないんだけど、本当にただ単純に写真アプリを開いて、すべての写真って全部表示した状態で、ぐんぐん遡ったりとか、ただ単純に眺めるみたいなことを結構やってる。
ああ、それでこと足りているんだ。
そうだね。で、ああ、そういえばこの時こうだったなって。で、まあ、それで気がついたタイミングで、さっき言ってたキャプションになんかメモを残したりとかしてる。
自分の場合ね、その振り返りの原点というか、そのキーになるものって何があるかなって考えて、パッと思いついて、多分今も昔もっていうか、今後少なくとも当面の間、そのデイワンがあれば、そんでこと足りるなっていうことに気がついて、まあやっぱさ、写真だと自分の場合情報量が多すぎるというか、そのそうね、いらんもんが多くて邪魔っていう風に結構感じてしまいがちで、例えばそのどこかに旅行に行った場合って過剰に写真が多かったりして消さずに残ったりしているから、それがなんか何百枚単位で残っていたりすると、むしろちょっと邪魔だなって思ったりだとか、日常でもね、写真では思い出せない出来事みたいなのが結構いっぱいあるっていうんかな。で、結局今たどり着いて一番便利なのは、デイワンに気がつけば振り返りたい日記がもう作ってあったっていうことを思い出して、自分の場合、その1年レベルで振り返りたいのって、基本的にっていう話なんだけど、消耗品ではないある程度大きなものを買ったの、今年って何を買ったかなっていう話と、今年はどこに出かけたかな、家以外、家とかコンビニ、スーパーみたいなものを除いて、どこに行ったかなっていう話と、同時にあと家のことで何かその大きな出来事みたいなのって何があったかなっていうのがあって、なんか、それ全部俺デイワンに日記を作っていたっていうことを思い出して、なんかね、それさえ見ればこと足りるということが、今年を振り返ろうと思って気がついてしまった。
その話で言うと、はるなもデイワンはデイワンで使っていて、まあ、主に子供の成長記録みたいな感じで、まあ、さっき言ってたみたいに、写真の中にもちろん子供の写真はあるんだけど、やっぱさ、このデジタル世界になってから、まあ、特にスマホが普及してから、こう写真をさ無限に撮れるようになってしまった、ほぼ、
うん、
っていうので、とりあえずたくさん撮っとけみたいな感じで、同じシーンでも何枚かこう写真を撮ってたりとかする。で、デイワンにはその中からその日一日っていう、まあ、縛りを勝手に作って、一日一枚選ぶとしたらどれを選ぶかっていうのも含めた上で、その選択をするみたいなことはずっとやってて、まあ、それは子供が生まれてからなので、もう9年近く、
うんうん、
続けてて、それはもともと作ってたんだよね、ジャーナルとして、まあ、子供の成長記録日記みたいな。で、ゴリュゴさんがその買ったものとかを、一つのジャーナルみたいにして分けて作ってるって話を聞いて、ああそういえばその家のこと、ものっていうのを多分全く真似して、
うんうん、
家のことでその新しく買ったものとか、逆に自分の場合は捨てたものとかも残してるんだけど、それをデイワンに、入れるようになった。
そのね、個人的にまあどこに行ったか記録とかってさ、多分なんて言うんだろう、誰でも思い出すというか思い出しやすくって、さらにデイワンがその行った場所を残しといてくれて日記を書きやすいっていうので結構便利だったりするんだけど、そういえばその割とおすすめなのが、習慣化するのは難しかったんだけど、その 家のこと、パソコンのことで何らかの主にメンテの記録だったりするんだけど、自分の場合そういうのは結構役に立っていて、そのちょっと前にお風呂が壊れて、その給湯器の交換をいつやって、その時に大雑把にそのいくらぐらいかかったとか、どういうところに頼んだだとか、トイレ詰まってね、頑張って直したっていうのをいつにやったかみたいな話だったり、そのちょっと大掃除レベルの普段の掃除よりもちょっと気合を入れて掃除した場合、ビフォーアフターをできれば写真を撮っておいて残すだとか、まあうちが古いので家の中をそれなりにっていうか多少 DIY 的に改造したりとかをしていて、そういう改造をいつどういうことをやったかみたいなことを、まああんまり無理をしない範囲で思い出したらやるっていうレベルなんだけど、それをやっておくと、それはね、まあ人に話すような振り返りの話ではないんだけど、自分のレベルで1年とか数年単位で振り返りをするときに、1年で多分50個もないぐらいっていうレベルだったりするので、その振り返るときに非常に振り返りやすい。
あの仕事部屋をうちの場合定期的に西と東の部屋を入れ替えて使ってたりするから、その引っ越しをしたタイミングで、でどんなレイアウトにしたかとかは一緒に残してたりとか、あとはあのこたつ、春菜さんはすごい寒がりで、まあ、こたつが必須なんだけど、まあ、寒くなったら出すはいいんだけど、こう暖かくなってくると子供とゴリゴさんからまだ
早くしまえ
早くしまえ早くしまえってこう言われるのに、去年はいついつに片付けてますから今年もいついつに片付けるんですっていうのを言うために
証拠としてだよね、強めるための
そう残していたりとか、そういうのはあるね。まあさっき言ってたその家の工事をしたとか新しい家電を買ったとかは、これは多分性質的なもんなんだけど、はるなさんのその記憶っていうのがめちゃくちゃ曖昧で、なんか多分、2、3年から10年の間が一括りぐらい。
そうだね。この前、昨日の昨日なんだけど、Apple TV の話をしていて、割と最近に買ったものだと思うみたいなことを確かはるなさんは言っていたんだけど、買ったのが2015年とか2017年ぐらいだったかな。なんかで4世代か5世代前ぐらいのものなんだけど、春菜さんの感覚ではなんか3、4年前に買ったぐらいのイメージだった。
いや2世代前っていう、
2世代前っていうイメージ、
4K Apple TV の1個前のモデルっていう、雑な感覚で、まあ、4K Apple TV が調べたらもうすでに3世代出てたっていう、
うん、で感覚で言うと、もはやそのアップデート対象外という扱いに近いものではあったんだけど、そこもなんか春菜さんの記憶ではなんかそのまだ現役ぐらいのイメージだったんだよね。ま
あ、それに関してもやっぱ自分が使ってないから興味がなくって、全然その数字とか買った日にち年代世代とかを覚えてない、覚えようとしてないから、なんかそういうものに関してはこうデイワンに残しておこうって言って、入ってないものに関してはその思い出したタイミングで入れたりとか、その話題に上ったタイミングで入れたりとかしてる。
まあそう、そのぐらいの距離感でいいよなっていうのは思っていて、今まさになんだけど、話すためにさ、そういえば仕事部屋の引っ越しをしたっていうのは毎回この記録ノートにつけていたはずなのに、今シーズンのその冬の引っ越しみたいなのノートを作ってなかったって思い出して今作ったりしているので、まあそのぐらい曖昧なもんでいいんかなと思うんだけど、まあでもやっぱあると便利なんだよね。特にそのルーチン的に何かをやっている場合、毎年その5月になったらその家の片付けたくさんやるモードっていうのを決めていて、そういう時にどういうことをやったのかみたいなこととかも、まあちょいちょい書いておくと便利だったり、そして振り返った時に、ああじゃあ来年はこういうことをしたらいいというのがやはり思いやすいっていうのかな、そうやって振り返れるようにしておくとっていうので、なんか自分の場合判明したのが、 振り返るって言ったら、やることはほぼデイワンだったなっていうのが、その今回のまとめです。
まあ、ほぼほぼ同じような感覚で、なんとなく振り返るのは、写真アプリで、まあ、これもピンチイン、ピンチアウト、ピンチズーム、
写真アプリのあのサイズってよく変える。
変える、サムネイルのサイズはめちゃくちゃ変えてて。あ、
俺もほぼずっと一緒やわ、それ。
で、すごい大雑把に振り返るときとか、動く、1年以上動くときは、サムネイルを一番小さくして、スクロールで動くっていう。もちろん年別とかでさ、
うん、
何年とかってできるんだけど、そうじゃなくって、もう何年かもわかんないんだよね。自分の感覚で、あれは2017年だってはっきりわかってるようなものってほとんど自分の中ではなくって、すっごい一番小さいサムネイル。
それでわかるのがむしろすごいと思うんやけど。
で、あ、多分この辺って言って、その拡大していって、見つけたりとかするっていう。そういう、使い方をしてます。
面白いね。ある意味で結構違うっていうか、俺やっぱさ、そこがベースが文字になりやすいんだよね。その思い出す時のベースっていうのは、写真はもちろん有用なんだけど、そこに文字が加わっていないと思い出せないものとか、文字の方が感覚的に思い出しやすいものっていうのが結構いっぱいあって、で、多分春菜はその要素がだいぶ違うってことだよね、という感じで。まあ、結局何を残しといたら自分にとって便利で役に立つかっていうのは、やってみて失敗してっていうことを繰り返さないと絶対に分かるようにならないので。
それが約ね、多分10年かかった。
だよね。まあ、とはいえ、例えば今の買ったものと出かけたところと、家の変更みたいな、自分はその3つが軸なんだけど、まあ、それは、いいなと思ったら真似してもらっても、いいんじゃないかなと思います。
はるなのおすすめは、今挙げてもらったやつにプラスして、自分の趣味とか、その成長過程、まあ、子供の成長記録とかもそうだし、自分の場合だとそのソーイングっていうのとか、ペン習字とか今やってるから、そういうなのを、記録として振り返れるようにしておくと、あ、最初の頃ってこんなできなかったのに、今もうこんなにできるようになったんだっていうのが、まあ、自分のことだったり期間が長いとなかなかその実感しにくいことっていうのが結構いっぱいあるのが、そういう記録によってちゃんと、なんだろう、客観的に振り返られる、メタ視点で見れるみたいなところが、なんか多分記録のすごいメリットなので、そういう自分がなんかやってる、取り組んでいること、成長を見ていきたいものみたいなものも、その記録にしておくときっと楽しくなると思います。
まあ、話してなかったけど、1年の振り返りで振り返らないけど、ギターの練習の記録と練習の時に弾いたものを不定期に録音はしていたりして、そういえばそういうのは、それはそれで別枠として残しているかも。まだ振り返るっていうのはやったことないんだけど。ということで、今日は2023年を振り返ろうと思って、振り返るためには何を振り返ったらいいのかっていう話でした。
なんか言葉にすると難しいね。
うん、難しいけど結構なんか重要なことな気がする。簡単そうだから簡単じゃないような気がするしね。